私はあなたをわがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。お体に支障ない方はご起立ください。賛詠28番。お座りください。開式の祈祷を三好牧師にいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い全能の父なる神様、すべてのものを作られ、すべてのものを保たれ、すべを治めておられる尊い御名を心より賛美いたします。あなたの御子イエス・キリストにあって、私たちはあなたを知り、あなたを崇めることができます。幸いを心から感謝します。主よ、あなたは私たちを招いてくださり、引き寄せてくださって、あなたの御前に導いていてくださることを感謝いたします。今インターネットで礼拝を捧げている方々も多くあります。私たち一人一人を主よ、あなたの御前に導いてください。御前に捧げる祈り、賛美、礼拝をあなたが祝福して導いてください。恵み深い主よ、あなたは多くの恵みを私たちに与え、祝福を与えていてくださいます。健康を与えてくださり、また私たちの営みを祝福してくださり、助けを与え続けていてくださることを感謝いたします。しかし私たちはあなたからいただく多くの祝福、恵みを何か当たり前のように思って感謝することを少なく、思うようにいかない現実に苛立ち、不平不満を人にぶつけたり、あるいは人にとぶつかったりして、どんなにか神様の心を痛めてしまうような言葉や生活があったのではないかと思い、あなたの前に悔い改めるものであります。主よ、どうぞ私たちを憐んでください。主イエスキリストの十字架の贖いと、今も手においてなさってくださる取りなしによって、私たちをお救いください。あなたの導きによって私たちをあなたに引き戻し、私たち一人一人が霊と誠をもってあなたに礼拝を捧げることができるようにしてください。主なる神様、どうか私たちにあなたの御言葉を聞くことができるように導いてください。御言葉に込められたあなたの豊かな恵みをいただきたいと願っています。どうぞ聖霊の導きを与えてください。私たちの心が開かれ、あなたの御言葉をより深く理解し、あなたを信頼し、あなたにお従いすることができるように、どうぞ私たちを導いてください。教会につながるお一人お一人のことを思います。神様、あなたの憐れみの中に一人一人が生かされています。体の弱さを覚えている方々もあります。どうか癒し強めてください。いつもあなたが一緒にいてください。施設の中に入ったり、自宅で療養している方々もあります。どうか介護してくださる方々の助けを受けて、どうか落ち着いて 穏やかに平安のうちに導いてください。今もなおコロナの感染が私たちにも及んでいます。私たちを感染から守って助けてください。その中、感染で治療を受けている方々がいるかと思いますが、そういう方々をどうぞあなたが完全に癒してください。そのために治療に当たっている医療従事者をも助けて用いて、その働きを祝福してください。今もなお私たちは感染予防対策をしなければならない状況があります。その中でこの場所に集うこともためらわれる状況が続いています。どうかその中で私たちが諦めてしまったり落ち込むのではなく、あなたを見上げてあなたの恵みを信じて助け合っていくことができますように。どうかあなたのお力によって、どうぞこの感染の問題をどうぞあなたが解決へと導いてください。その中、私たちはあなたを待ち望んでいます。教会学校の子どもたちを守り祝福してください。あなたのお恵みによって、幼い時からあなたを信頼すること、神様から愛をいただいていることを学んでいます。どうぞあなたが導こうとしてくださるお導きの中を、それぞれの成長に応じてあなたが届けてくださり、受け取っていくことができますように助けてください。また松山のぞみ幼稚園の働きをも祝福し守ってください。十分に気をつけながら配慮を持って、神様はその働きを今続けています。多くの子どもたちは夏休みに入りました。まだ預かり保育が続いています。その中で幼稚園の働きをどうぞあなたが支えてください。また子どもたちを祝福してください。先生方を守り支えてください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、各地の教会を今日も祝福してください。このような状況の中で、あなたを見上げ礼拝を捧げております。立てられた奉仕者を祝福して、どうぞあなたが御言葉をお伝えください。神様、さまざまな工夫がなされながら、家庭でしか礼拝が難しい地域もあることを思います。どうぞあなたが憐れんで、それぞれの教会を祝福し助けてください。神様、今世の中では暑さが厳しい状況があります。神様、脱水症やいろんな感染症にならないように主を憐れんで助けてください。また水害で苦しんでいる方々もあります。主よ、あなたのお助けと導きをお与えください。主よ、あなたを待ち望みます。どうぞこのあなたの恵みによって、どうぞこの礼拝のすべてを導いてください。この祈りを、この願いを、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はお立ちください。主の祈りを唱えます。主の祈り93-5a。 主の祈り。天にまします我らの地よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美します。賛美歌13番、1節から3節を賛美します。 着席ください。今朝の聖書の箇所を朗読します。聖書の箇所、マタイによる福音書5章21節から26節、旧約聖書、聖書の箇所は7ページとなります。旧約聖書、聖書の箇所7ページ、マタイによる福音書5章21節から26節、聖書の箇所を朗読します。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を下げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて、供え物を下げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は起訴役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1クワドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。腹を立てるなと題して三好牧師メッセージを取り継いでいただきます。
現在三条の説教と言われますマタイの福音書の5章から7章を味わおうとしているわけですけれども、先週の礼拝ではマタイの福音書の5章の17節で、主イエスは私が来たのは律法をや預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであると語られた言葉を味わいました。この言葉が示していることは何かと言いますと、この律法をお与えになったお方である神様がどんな思いでこの律法をお与えになったのかということを、こうシュエスが人々に正しく知らせようとなさっているのだということであります。ですからシュエスは律法の本来の意味をご自分の言葉で新しく語っていかれようとしています。しかし私は言っておくと、この5章の中でこの6回も同じ言葉を使ってこの律法を新しく語り直していらっしゃるわけです。で、今日はその一つ目にあたります。で、主イエスはまず当時の人々が律法をどのように知っているのかを説明なさいました。それが今司会者に読んでいただいた御言葉の最初の21節の言葉です。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じておられる。このあなた方っていうのは誰かというと、主イエスが山上におられてこのお話をなさっている目の前に座っている弟子たちであり群衆のことであります。彼らも聞いていたのが、昔モーセの時代からずっと受け継いできたモーセの実戒というものを中心とする神の戒めです。殺すな、これがモーセの実戒の第6番目の戒めです。殺してはならない。まあ、聖書にはここの言葉しかないんですけど、その言葉を、私たちが正しく理解する意味で少し説明を加えるならば、それは人間が神様にかたどって神に似せて作られている存在であり、人間の命は尊いものだから、それゆえに人間は他の人の命を勝手に奪うことは許されないのだと という戒めです。その戒めに、人を殺した者は必ず裁きを受けるという戒めを、このユダヤ人たちは付け加えています。まあ、もちろんこの具体的には旧約聖書を開きますと、例えば出エジプト記の21章の12節に、人を撃って死なせた場合は必ず死刑に処せられるとありますし、民数記35章の30節には、人を殺した者については必ず複数の証人の証言を得た上で、その殺害者を処刑しなければならないと戒めています。ですから、もし人を殺してしまうならば、その殺した殺害者の命が求められるということです。正当な裁判をして必ず処刑されなければならない。ユダヤ人たちはその戒めに従って、この殺人の問題について厳しく行ってきたわけでした。だけどもなんですね、だけどもこの戒めの意味について人々はどれだけ分かっているのか、そう主イエスは実は目の前にいる弟子たちと共に、今日の私たちにも問いかけていらっしゃいます。自分は人を殺していない、だからこの戒めを守っていると理解しているということであります。その戒めの根底にある人間の命の尊さ、あるいは人間は他の人も同じように尊い命の存在であることが、この分かっていたでしょうか。人を殺すようなことが起きたら世の中の裁判で厳しく罰せられるという理解はあったようでありますけれども、主イエスはあえて、しかし私は言っておくと語られます。主イエスは人間に戒めをお与えになった神様の御子として、権威を持って私は言っておくと語っていらっしゃるわけです。この戒めを主イエスの新しい言葉を持って語り直していらっしゃいます。それが22節の言葉です。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けると主イエスは語られました。まあ、この言葉はびっくりする言葉です。まあ、なぜびっくりするかというと、私たちに身近な言葉である、身近に感じられる言葉だからです。兄弟を殺さなくても、心の中で兄弟に腹を立てるならば、その人は裁きを受けると言われています。例えて言えば、この家族からですね、注意をされることがあります。まあ、例えば早く片付けなさいとかね、さっさとしなさいとかね、あるいはいつまでやってるのとかね、いうような忠告を受けたときに、心の中で思う心の動きとして、うるさいな、これからしようと思ったのにと腹を立ててしまうことがあるかもしれません。また同じ信仰を語る、信仰の中にある者たちから受ける言葉を受けてですね、心の中でイラッと感じてしまうこと、怒りの感情が込み上げてしまうこと、心の中で腹を立てることがしばしば起こっているのではないでしょうか。身近な家族との間で、また親しい仲間の中で、相手の言葉に怒りが込み上げてくることがあるのではないか。で、さらにそれにとどまらないで、つい言葉になって、その相手に対して、バカとかですね、あるいは、お前は何も分かっていない愚か者だと、こう口から相手を軽蔑したり罵ったりする言葉が飛び出してしまうことが起こるわけであります。それはここで主イエスが忠告していらっしゃるのは、それも神様の悲しまれる大きな罪である、神様から裁かれることだと言っていらっしゃるわけです。そのような言動は殺人そのものではありませんけれども、怒り、苛立ち、腹を立てるということから人を傷つけたり、その人の心を傷つけてしまうことが起こります。そこからさらには人を殺めてしまうことにもなりかねません。 22節で兄弟をバカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれるとシュエスは言われます。なんか私たちにとってはびっくりする言葉っていうか、厳しいと思われる言葉ですけれども、兄弟を愚か者と罵るっていうこと、それはその人を何の値打ちもないものと決めつけてひどく傷つけてしまうことだと思いますけれども、それは神様の前に大きな罪であり、神から裁かれるのだということなんですね。そういう主イエスの忠告というか警告というか戒めです。ではどうしてこんなこと、つまり心の中で腹を立てるとか、兄弟に向かって愚か者と罵ること、そんな、まあ、私たちからよくあることについて神様は厳しく主イエスは裁かれるのだと言われるんでしょうか。それをヒントはこの兄弟という言葉ではないかと思うんです。あなたや私が腹を立てている相手が兄弟だからです。兄弟、それはまあ教会でも兄弟姉妹と言いますけれども、同じ神様を信じる仲間です。同じ神様から同じように神様の形に作っていただいた人間です。自分と同じように神様から同じように愛されている仲間です。その人の命も尊い命ですから、その人を見下げてバカとかですね、愚かなものという非難するのではなくて、むしろ尊くべきだと、そう主イエスは教えていらっしゃるのではないでしょうか。そしてこの厳しく裁きを受けると言われるのは、殺すなという戒めを本当は実行するのが難しい、兄弟に腹を立てないようにするっていうこと、兄弟を愚か者と呼ばないようにするっていうことは私たちには難しいです。そのことを主イエスは気づかせようとしていらっしゃるのかもしれません。いや、そうだと思います。それが分かれば良いということにはイエス様はとどまりません。実際に兄弟とぶつかったり、兄弟と仲違いしたりしてしまうとき、ああやってしまった、まあなんとかなるだろうというふうにして終わりではなくて、主イエスはその問題に対する解決というか、むしろ主イエスキリストを通して救いに導かれるようにと導こうとしていらっしゃるのが、この後続く言葉だと思います。23節24節で、だからあなた方が祭壇に供え物を下げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を下げなさいと主イエスは言われます。こう何か例え話のようにも聞こえてきますけれども、まあ、誰かでしょう。またある時祭壇に供え物を下げようとしたということですが、それは礼拝の姿です。その人は礼拝を下げようとする場所に、礼拝するためにこの祭壇の前に行って神様に供え物を下げようとしたんでしょう。彼は意気揚々と神様の前に近づいていきました。その時自分の今まで忘れてしまっていた多くの罪に突然思い出したのようです。この言葉を読むときですね、いつも私自身がね、引っかかる情景があるんですね。こう神様の前にいざ礼拝を下げ、まあ今日も礼拝の奉仕をしようとするその朝になったときに、途端に自分の解決していなかった問題を思い出すことがあるんです。まあ何度もあります。まあ例えばあることで妻を怒らしてしまったままにしたことを、いざ礼拝の直前に思い出すわけです。その時にこの御言葉を思い出して、ああ神様どうか憐れんでください、 できればこのまま先に進みたいんですけどという思いを持ちながら、まあ、急いで、まあ、余裕があるときですね、まあ、まさに余裕があるときとしか言えないですけども、まあ、妻のところに行って、とにかく謝るからとか言って、とにかく何ともはっきりしないことですけども、その後礼拝の奉仕に戻って奉仕を続けたことがあります。この礼拝は私たちがここにこれまで一週間神様からいただいた恵みを感謝する時だけのためではないと思います。その時、例えば礼拝中に自分が思い出した自分のしでかしてしまった罪を悔い改める時でもあるのではないかと思うんです。神様が私たちにその罪を思い出させてくださるのであります。思い出した時、素直に神様の前に悔い改めるものでありたいと思います。この人は祭壇に供え物を下げようとした時に思い出したのは、兄弟が自分に対して反感を持っているということでありました。この人が兄弟が自分に対して反感を持っていることに気がついたのですが、その時その兄弟がこの人に対して反感を持っているというその理由は何なのか、すぐ分かる場合があります。はっとこう、ああそうだ、あのことで私に対して反感を持っているんだなと、自分のしでかした問題に気づかされる場合も多くあるでしょう。そうであると分かった場合もあるでしょうけども、そうではなくて、どうして兄弟が私に反感を持っているのか、さっぱり理由が分からないこともあるかもしれません。兄弟から反感を持たれた理由が自分には思い当たらなかったとしても、今日の御言葉はとにかく兄弟が自分に対して反感を持っていることを思い出した、多分相手が自分に対して反感を持っている、相手は苦しんでいる、その事実があるわけです。相手はその反感のゆえに苦しんでいて、裁判に訴えていくことも起こるかもしれません。そのままにしたら、このこちら側が神様から裁かれてしまいます。どうしたらよいのでしょうか。例えば自分はそのことを気にしないように、気にしない気にしない気にしないと思って兄弟と仲直りするのではなく、ないままに自分は神様を礼拝するんだということになるでしょうか。相手が自分に反感を持っていることを心に抱きながら礼拝をするということは、何ともですね、神様に心からの礼拝を下げていることにならないかもしれません。きっと神様もこちらのね、心を知ってですね、そんな礼拝を喜べないなと思われるかもしれません。いや、それがまた辛いお話ですね。ではどうしたらよいのかというと、シエスが勧めるのは、まず兄弟のところに行って兄弟と仲直りするということであります。どうでしょうか。自分が相手に反感を与えてしまったことについて、あるいは自分の過ちに気づいたとして、兄弟に対して仲直りをするということが簡単にできるだろうか。いざ兄弟に近づこうとするとき、相手の前に立つとき緊張し、何も言えないかもしれません。いや、何も言えないというのは実は私の勝手な想像です。想像というか実体験ですけれども、自分のしでかした問題点をこの相手の方に、まあそれは小さい頃の話ですけれども、こう話にかけようとした時にもう緊張して、次に涙が出て、あわわわと言って、何かよくわからないので、その人が私の家まで来て、何が言いたいんですかという説明を求められたことがあります。本当に反感を抱いている相手に対して自分がお詫びすることをためらいます。相手がこちらを許してくれるかどうかわからないわけです。でもこちらにできることとして、とにかくできるだけ心を込めて仲直りをするように努めていく、できれば仲直りしたいことを相手に伝えていくこと、でも本当の仲直りは 私たちには難しいです。まあ、例えば私、まあ、ちょっと今ちょっと脱線するんですけど、まあ、これ外れないと言ってほしいんですけども、私たちはとかくこうごめんなさいっていう時に相手がいいよって言ってくれたらそれが当然だと思います。でもふんと言ったりとか許せないとか言われたら、なんで私はこんなに謝ってるのにとね、こう思ってしまうぐらい、どこか私たちはこう傲慢なところがあるんじゃないだろうかと思います。ちょっとまた戻ります。本当の和解は私たちに難しいです。神様の間によってしかできないのだと思います。私たちには難しいのですけども、神様が主イエスの贖いを通してこの私の罪を許してくださいました。この私の罪を神様が主イエスの愛によって許してくださったのです。自分が許していただいたという心が与えられていくならば、その人にその時に自分が素直に謝ることができる、仲直りしようとする思いになっていくのではないかと思います。その時本当に相手と仲直りすることができたら本当に幸いです。相手が許すと言ってくれたらなおのことはありがたいことです。そうでなくても、神様がこの私を許してくださったということを信じて、私たちは神様の前に帰っていくべきではないかということです。それから帰ってきて供え物を下げなさいという言葉があります。私たちが相手と仲直りをして神様のもとに帰ってきたときに、私たちが神様に下げることができる供え物は何でしょうか。それは私はただ一つだと思います。この私を許してくださった主イエスキリストの十字架の贖いです。この贖いによってしか私たちは神様の前に許されていく代価はありません。このイエス様が私を愛して、こんな私をのためにご自身の命を捨ててまで愛して許してくださった、そのイエス様の贖いを私たちは感謝を持って、どうかイエス様の贖いのゆえにこの私の罪をどうか許してくださいとお願いすることであります。まあ、以上今日学んできたことをまとめていきますと、一つ目は21節22節です。殺してはならないという戒めの本当の意味を主イエスは新しく語られます。人を殺さなくても兄弟の言葉や態度に腹を立てるなら、神様の前に重い罪であり、殺すことと同じように神様から裁かれるのだと言われています。そのように主イエスが厳しく厳命されているのは、この兄弟という存在は神様の形によってに尊く似せて作っていただいた尊い存在、その人も神様から同じように愛していただいている。そして二つ目として、23節24節では、人を殺すことがなくても兄弟との間で仲違いしたり、兄弟とぶつかったり、問題起こったした時にどうしたらよいかと主イエスは語られます。いざ礼拝をしようとする時に自分が兄弟から反感を受けていることを思い出すことがあります。その時気にしないで礼拝をしてしまうのではなく、捧げ物をそこに置いてまず兄弟と仲直りをすることであります。でも仲直りをすることはそう簡単ではありません。自分の非を認め相手に謝罪することだからです。相手も悪いかもしれません。だけどそれを問題にするのではなくて、本当に仲直りをするっていうことは大変難しいです。主イエスは私たちが仲直りをすることが難しいことをよくご存知です。でもそのままにしていては、今日主イエスが指摘されるのは神から裁かれていくということです。相手が裁判に訴えることが起こってくるかもしれません。本当の仲直りをする思いが私たちになくても、そう思うことができない状況であったとしても、神様は 私たちの抱えている罪をそのまま放っておかれないお方です。こちらでも気にしなくても、神様が私たちに向けて仲直りしなさい、これは別の言い方で言うならば和解しなさいということを求めていらっしゃいます。神様の憐れみによって御子イエス・キリストをお使わしくださって、この御子イエス様を私たちの罪の代わりに、私たちの罪を背負わせて十字架につけて裁かれました。その神様はこの御子イエス様を復活させられました。この十字架と復活の御業を行われて、私たちが本当にありがたいことですけれども、神様に裁かれないようにしていただいているわけです。裁かれずに許されるようにしてくださいます。この神様が私たちを裁かず許してくださっていますから、私たちは神様の前にはばかることなく近づくことができます。そして相手に素直に自分の罪を認めて悔い改めていくことができるようにしていただいています。どうでしょうか。私たちも今日ここに礼拝に捧げてにありました、心の中にいろんな思いがあるかもしれません。そんな中で神様に対する感謝もあるでしょうけれども、何か自分に気づかされる、何か自分の問題に思い出すこともあるかもしれません。その問題をそのままにしないで、本当に神様と本当の意味で仲直りさせていただくために、そして人と仲直りさせていただくために、自分ではできないんですけれども、こう神様のお助けをいただいて、そのことを解決へと導いていただけたらと願います。神様はそうおできになる方です。イエス様はそうしたいと願っていてくださいます。その神様の助けを私たちはいただいて、この神様との正しい関係に、そして人との仲直りをしていく関係へと神様が私たちを導いてくださるようにと一緒に祈りたいと思います。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、皆を褒めたたえます。主よ、あなたの一人子イエス様の尊い贖いと取りなしを感謝します。今日の御言葉を感謝します。私たちはついつい兄弟、自分の仲間や自分の身近な家族の間の中でいろいろと何か腹を立ててしまってぶつかってしまうこと、本当にそれが私たちにとっては日常茶飯事に起こってしまうことでありますけれども、それが大きな重い問題だと今日知らされます。どうか私たちを憐れんでください。本当に神様、私たちの身近にある兄弟を、どうか私たちが神様から愛されている方として、どうぞ思いやることができるよう助けてください。また私たちが今礼拝を捧げています、その中で私たちはいろんな恵みと感謝があふれますけれども、同時に私たちが神様の前に解決しなければならない問題も思い出されます。どうか神様、あなたの憐れみによってどうか助けてください。どうか私たちをどうぞ憐れんでくださって、私たちが気づかされたことについて、本当にあなたの贖いを通して、贖いの恵みを通して、どうか私たちがあなたの前に許していただくことができますように、あなたとの正しい関係へと私たちを導き、どうか神様、あなたが願っていらっしゃる人との仲直りの関係へと私たちを押し出し、導き、助けてください。神様、今私たちは暑い夏を迎えて、さまざまな不満や何か不平があふれます。その中でいつの間にか気づかないうちに相手を傷つけてしまうことが起こりかねません。そんな私たちを、主を憐れんでください。その中にもあなたが共にいてくださり、 あなたのお導きと励ましの中に生かし助けてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。